Podcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっつぁんです。最後までお聞きください。
IT ニュース。
ソラウミ IT ニュース5月7日です。皆さん番じましてみっつぁんです。そしてすきちゃんは今日明日とねちょっと仕事遅くまでかかるということでね、お休みということになってますが、この収録分ですよね、果たしてうまく上がるかどうかちょっとわからないんで、一応テスト配信という形でね収録をしてみてるんですけども、アップルからリジェクトされた話はしたんですよね。でその後ゴールデンウィーク中にですね、まあアップルはうんともすんとも言ってこないとでまあアップルさんこれダメだなっていうことで、一応ですねソラミ IT ニュース配信場所をね引っ越ししようかなと、考えております。というか考えて、動いてました。具体的にはですね、もう一つの姉妹番組、空と海の間でを配信している桜インターネットさん、こちらの方のねディスクを使って、ワードプレスを使ってね配信する予定で、ほぼねページも出来上がったんですよ。で昨日ですね6日の夜、さあちょっとテストで古いファイルでも上げてみようかなと思ったらですよ、メディアファイルが、5メガまでしか上げられないというね注意書きが書いてあるんですよ。あれって思ってね、普通サクラにしてもシーサーにしても25メガまでは、ブログに音声ファイル上げることができるんですけどもね、ワードプレス使ってる関係なのか5メガまでしか上げられないというのが出てきたんで、慌てて Google 先生にですねお尋ねをしたところ、なんか設定をねいろいろいじるとねこれ解除というか回避できるみたいなんですが、昨夜の時点では結局いろいろいじってみたんですけどもね、8メガまでは増やせたんですが、それ以上増やせないんですよ。でうちのポッドキャストは皆さんご存知の通り約1時間ファイルサイズにしてね12とか多い時は15メガぐらいになっちゃうんで、とても今現在使える状態ないという形でね、さてどうしようと今日もね仕事しながらちょっといろいろと考えてたんですけども、今夜もうちょっとね、さくらインターネットさんの方の設定をいじってみてダメだったら、C さんの方でね、URL を変えて、登録してそれを iTunes に申請するような形でねちょっと動こうかなと思ってます。 ですので、今この収録している5月7日号ですね、古いシーサーブログの方、それとでもこれ喋ったら8メガ超えちゃうのかな上げられればその現在準備中のねページの方へね上げてみようかなというふうに思ってます。ちなみにね、一応そのワードプレスで上げるためにね、ドメインも本当は取ったんですよ。空海 .info .info か空海 .info というドメインも取ってはみたんですが、もしかしたらこっちの方はね無駄になっちゃうかもしれないんですけどもね、まあ今週中のところはねなんとか目処をつけて、まあ iTunes の申請もねすぐに通らないと思うんでね、まあ来週中のところでなんとか iTunes でね復活させたいなというふうに思ってますんで、もうしばらくお待ちいただきたいと思います。まあこれを聞いていただいているのは多分シーサーの RSS に直接登録している方、もしくは、ダウンキャストとかでね、正常にダウンロードできる、iTunes に上がっていた時に登録された方だけにね、配信が届いてるんじゃないかなというふうに思ってますけどもね。そうな、一応空と海の間での方にもあげようかなこのファイル、はい、というわけで1人の方に複数の同じファイルがねもしかしたら上がっちゃうかもしれませんのでね、その時は、どれか1つだけ聞いていただければ結構ですのでね、よろしくお願いしたいと思います。はい、てなわけで、まあ、テスト配信ということでね、このまま本編の方へ行ってみたいと思います。それでは本編の方へ行ってみたいと思います。本編もね、さささっとお伝えしていきたいと思いますけども、まず最初に宇宙ネタからいきたいと思いますが、5月の21日金環日食まであと2週間ということに、ね、なりました。皆さん準備は整ってますでしょうかね。日食グラスとか、まあ、カメラで撮られる方はねフィルターとかもね用意しておられるんじゃないかなと思いますけどもまあほぼ皆さんどれぐらいの時間に自分の見れるところから上がってくるかなっていうのはね、ざっとしたとこご存知だと思いますけどもね、正確にね時間を計算してくれるサイトがありますんでね、こちらを紹介してみたいと思います。これはですね、金環日食、金環日食なんだこれは、限界線共同観測プロジェクトっていうところがね作ってるホームページですけども、日食の起こる時間をね確認するためのサイトです。まず自分の居場所をね、決めなきゃいけないんですけども、地図上で Google マップを使ってね、ピンを立てて位置を決める方法、それから住所で指定する方法、あとは緯度経度が分かる方はね直接緯度経度を入力して、測定してくれる、これ3種類のねメニューが出てます。ちなみに私は、一番上の指定なしということでね、地図上で選択というところを選択してみたいと思います。ここで指定すると Google マップが出てくるんですよね。で Google マップが出たら、ピンチアウトして地図を拡大拡大して、そうですね、 うちの最寄り駅一畑電鉄の雲州平田駅へね、ちょっとピンを立てて日食の時刻計算へっていうところへね押してみたいと思います。そうすると、うん、緯度経度が、表示されて時間が出てくるんですよね。はい、ちなみに、雲州平田駅にピンを立てると部分日食開始が、6時18分29秒、食の最大が7時29分41秒、部分日食終了が8時51分55秒ということで、最大食分 0.902、90.2% かけるということですね。で、金環日食の見える方のとこでは、金環食開始時間、それから金環食終了時間も計算で出てきます。はい、これでね、何時に空を見上げればいいかっていうのをねぜひ確認していただきたいと思うんですが、ただ問題は天気なんですよね要は晴れなきゃ太陽見えないわけですけども、これ日本気象協会の方のね、天気 .jp というホームページがあるんですけども、こちらにですね5月21日の晴天率というのが出てます。これは過去30年間の、データを元にした晴れる確率ですよね。日本列島基本的にはね 60% 以上の晴れの確率が出てます。一番低いとこでね山口県、広島県の瀬戸内側、それから九州、それから九州はどういうんだろう、瀬戸内側から日本海側って言ってばいいのかな、それから四国全域、あとは近畿とかですね、それから日本列島上上がっていくと、右側っていうか太平洋沿岸、この辺が 60% ですね。あと待てよ、山陰の方はこれ 50% か、五分五分ってとこですね。晴天率が一番高いのは名古屋、愛知、この辺が一番高いのかもしれないですね。はい、というわけで、あとはねもうお天気頼りって感じですよね。ここにちょっと数字が出てますね。晴天率ということで、札幌で 53.3%、 東京で 63.3%、大阪で 46.7%、 福岡 53.3%、 鹿児島が 53.3% ということで、ちょっと微妙ですかね天気がね。はい、晴れることをね祈りたいところですけども、では今回、2012年5月12日に、金環日食日本で見れるんですけどもこの先どうなるか、その前に過去、前回ですね、2009年の7月22日これは奄美大島、屋久島、種子島、トカラ列島、硫黄島というね南の方でしか見れなかったんですけども、金環日食あり、皆既日食ありましたね。前回は2009年の7月22日でした。そして今回2012年5月21日の金環日食ですね、南九州、南四国、南近畿、東海地方、関東地方で見ることができます。それ以外のところでは部分日食という形になりますね。では次はって話になるんですけども、それでもね生きてれば見れるかなってとこであるんですよね。2030年6月1日、 ここで金環日食が北海道で見ることができます。28年後、まだ生きてるかなそしてその5年後ですね、皆既日食が来ます。2035年9月の2日、これは能登、富山、長野、前橋、宇都宮、水戸で見ることができますね。その次が2041年10月25日、こちらも金環食ですね。北近畿、中部地方、伊豆諸島で、その後、2042年2063年2070年まで、皆既日食、2074年85年に金環食、2089年に皆既日食で、私の住んでる中国地方で次見れるのはね、2095年11月29日金環日食がありますね。中国地方、四国地方、南近畿、小笠原諸島、これは生きてねえなはい、というわけで、まあ今小学生、あ、でも小学生でもちょっと無理なのか、今生まれた子ならうまくいけば見れるのかな。はい、というわけでね、まあ、2095年11月27日の金環日食、中国地方で起こるんですが、まあこれは無理でしょうね、はい、というわけで、まあ貴重なね、日食現象が起こりますんでね、仕事休まれる方もリスナーの中にはねいらっしゃるみたいですけどもね、私は休みたかったんだけども、まあ諸事情で金環日食を見に行けないんでね、はい、まあ、今回は部分日食、会社行く途中でね、あ、行く途中というかもう会社の駐車場ついてんな、部分食に見れればいいかなという感じですよね。はい、というわけで、5月21日の金環日食についてのねニュースを最初にお伝えしました。で、続けてもうあと2つ宇宙ネタいきたいと思いますけども、月が明けて6月ですね、ここでも天文現象があります。一つが部分日食です。6月4日、ここで部分日食が見ることができます。詳しい時間的なものですけども、6月4日8時、夜のですね、8時3分13秒が一番欠けるんですね。あ、8時3分13秒ですね食分 0.376 ということで 37.6%、 約3分の1、右下側がね欠ける月食、部分月食がね6月4日に起こります。ちなみに月食、皆既月食、部分月食含めて今年はこの1回だけです。日本で見ることができるのは、まあこれも天気次第なんですけどもね、これ日食開始時刻はね日本全国どこも一緒です。夕方の6時59分から始まります。で、場所によってはこれ食の開始から見ることができるんですが、それが見えるのがですね、どの辺になるのかな、東京など、東の方にね位置する地域では食を最初から見ることができますが、近畿よりも西の地域、それから北海道北西部および南西諸島では、上がってきた時点でもうすでに欠け始めている状態になりますね。はい、というわけで日食の後は月食が待ってますよっていうねことになってますけども、 もう一つ宇宙ネタと言いましたけども、こちらはですね、今度は6月の6日月食が済んですぐなんですけどもね、太陽面をね、金星が通過します。はい、5月21日用にね買った日食メガネがここでまたね役立ちますけども、時刻はですね結構長い時間見れるんですよね。これ東京で見た時のデータなんですけども、太陽にかかり始めるのがですね午前10時24分そして、あ、ごめんなさい間違えました。太陽にかかり始めるのが午前7時5分ですね。そして終わるのがですね午後1時43分なので、7時、8、9、10、11時8、9、10、11、12、13 6時間半、太陽面を通過します。位置的にはですね太陽の上側4分の1ぐらいのところをね、どう言えばいいのかな、左上から右下にかけて、通過していきます。元記事の方のね URL 貼っておきますんで、そちらの方でね確認をしていただければと思うんですけども、実はこの現象ですね8年前にも起こってるんですよ。前回は2004年の6月8日に、太陽が金星面を通過してます。じゃないです、金星が太陽面を通過してますね。はい、これ先ほど8年ぶりというふうにね私言ったんで、まあそんなに珍しくないんじゃないのって話なんですが、実はまあたまたま前回が8年ぶりだったということなんですよね。でその前はって言いますと1882年になります。ただこの時はね日本から見ることができなかったんですよね。で日本で見られたものとしてはですね、明治7年1874年の12月9日これがまあ厳密に言えば前回日本で見れた、あ、前々回ですね、前回は8年前なんで、前々回見れたのは1874年の12月9日ですね。約前々回が130年前で、前回が8年前では、次回はいつかと言いますと105年後、2117年の12月11日ということになります。というわけで日食よりもこっちの方がね珍しい天文現象になるんですよね。はい、というわけで、まあ、日食は2030年まで待てば北海道行けばね、見ることができるんですけども、この金星、太陽面を金星が通過する天文現象っていうのはね、多分前回も聞いてる皆さんは生きてませんし、生きてないじゃない、生まれてませんし、次回は当然生きてないという形になりますんでね、私はどちらかというとこちらの方がねちょっと気にはなるんですけどもね。はい、というわけで、こちらの方のデータもね、元記事をね URL 貼っておきますんでね、確認していただきたいと思います。2012年6月6日、金星が太陽面を通過する、日面経過というふうにね呼ぶようなんですけどもね、そういう天文現象がありますよというニュースを最初にお伝えしました。はい、ちゃちゃっとやってしまおうと言いながら宇宙ネタで17分も喋ってしまいましたね。はい、ではここからは IT ネタいきたいと思いますけども、まず最初のニュースですね、アップルがですね iPhone5.com というドメインをめぐって世界知的所有権機関へ申し立てを行っているというニュースが上がってますね。はい、これは多分誰かがもうすでに 抑えてるんでしょうね、この iPhone5.com というドメインで。これに関してアップルはうちのもんだよと申し立てを行ったということで、多分次期 iPhone 名前は iPhone5 に確定かなという感じですよね。はい、もしかしたらこれ iPhone6、iPhone7 とかすでに誰かも撮ってるんですかね次期 iPhone が出るときには高く売れるかもしれませんよもし、取れてるかどうかね、ちょっとお名前 .com でね確認してね押さえとくといいのかなって思ったりもしますけどもね。ちなみにこの iPhone5.com 最近取られたものではないんですね。2008年の2月にすで、に押さえられてるドメインのようですね。というわけで、そうするともう iPhone6、iPhone7 はないのかなって気もしますけどもね。はい。というわけで、もうこれを見る限り、ほぼ iPhone5、名称は確定かなって感じですね。iPad は新しい iPad ということで、結局 iPad3 という名前がね、出てこなかったんですけども、多分誰かこれ撮ってるんでしょうね。iPad3.com。その方は残念でしたって形になってるような感じもしますけどもね。はい、というわけでアップルが、6月の11日に、WWDC 開幕でキーノートもありますんでね、もしかしたらこの辺でどうなんだろうな、発表あるのかな。まだ 4S が出てから間がないですからね。ここで出しちゃうと購入サイクルがね、こうだんだんずれてきちゃうんじゃないかなって気もねしなくもないんですけどもね。はい、では次のニュースですけども、MacOS ライオンに脆弱性が発見されたというねニュースが上がってます。セキュリティ研究者の、デビッド・エミリー氏という方がどうも指摘してるらしいんですけども、MacOS 10.7.3 ライオンのこれなんだ、ファイルボルト機能かなに関する新しい脆弱性について警告をしているそうです。これは一部ディレクトリを暗号化を可能にする機能ですけども、これがですね簡単にどうも破られるらしいんですよ。管理者またはルートアクセスを有する者なら誰でも暗号化されたホームディレクトリーツリーのユーザー認証情報を取得できる。ファイアワイヤー経由でドライブを接続してファイルにアクセスすることも可能だと。これを実行した後は詮索好きなユーザーから隠すために暗号化されたファイルを閲覧できるだけでなく、そのユーザー名およびパスワードによって保護されているはずの他のあらゆるデータにアクセスすることもできるというふうにね言ってるそうです。またこの脆弱性は、タイムマシンを利用した外付けドライブへのバックアップにも影響を及ぼす可能性があるというふうにね言ってるそうですね。これはどうしましょうどうしましょう。バージョンアップが来るのを待つしかないんでしょうね。もしくはログイン時のパスワードを桁数増やしても関係ないのかな。はい、これに関してはアップルが動くのを待つしかなさそうですね。はい、では次のニュースですけども、アップルがですね、アメリカ時間5月3日に、iOS 版アプリ iPhoto でオープンソースの地図作成プロジェクトオープンストリートマップのデータを使用していることを認めたということだそうです。はい、iOS 版の iPhoto ですけども、Google マップからマップが変更されてるんですよね。オープンストリートマップというのに。 Apple はですね、この iPhoto のオープンストリートマップデータの使用についてクレジットを表示せずに、情報をまあ見てたのかな、吸い取ったっていうのもおかしいのかな、アップル側にね見ることができるような状態になっていたそうです。まあ写真ジオタグがついてますんでね、撮影場所とか、簡単に確認することがどうもできるようになってるようですね。でこれを受けてかどうかですが、iPhoto の最新バージョン、3日の日に更新されてるんですけども、 iPhoto バージョン 1.0.1、 このバージョンでこの件についてクレジットを表示しているということだそうです。データ使用しますよってことをね、 Apple として公に公開したということですよね。以前 iPhone、 それから他の携帯電話、スマートフォンにしてもフィーチャーフォンにしてもですけども、あの情報を勝手に収集してて結構問題になったんですけどもね、これについてもなんか問題になりそうな感じがしますよね。なんかこんなのが出てくるとちょっと使うのがね怖くなっちゃいますけどもね。はい、では次のニュースですけども、モバイルミーユーザーの皆さん、私も含めてですけどもね、6月末に、iCloud へ移行されるんですけども、これ移行と同時にですね、今まで 20GB 分無料でサービスでアップルがつけてくれてたんですよね。これがなくなる関係で、まあ今までと同じ 25GB 使うためには、プラス 20GB、 日本円で3400円ですね、年間支払わなければいけないよっていう案内が皆さんのところにもねメールが来てたんじゃないかなと思いますけども、モバイルミーユーザーの方にはですね、私もこれが来ててですね、一応20GB 購入するようにね手続きを済ませてたんですけども、この時にはですね、私先月したのかな、12年9月じゃなくて6月30日までしたっけ6月末に、ストレージ購入しますよというふうなね案内が出てたと思うんですけども、この6月末の6月30日までですね期限だったのがですね、今9月30日にね延期されてるようです。なので、購入を、まあ、予約された方についてはね、6月30日じゃなくて9月30日に、引き落とされるっていう形になるのかな、3ヶ月間ほどね延長されたようですね。この調子で延長延長でずっと25ギガ使わせてくれると一番助かるんですけどもね。はまあ、というわけで、20GB 追加ストレージのね無料適用期間がね9月30日まで延長になってますよというニュースでした。はい、では次のニュースですけども、ディズニー夢の国ですよねここでですね iPad を使用した、RFID ベースのファストパスのテストが始まっているそうです。ただしこれは日本ではなく、アメリカのディズニーワールドでですねファストパスシステムのテストが開始されているそうです。このテストは、フロリダのウォルトディズニーワールドリゾートで開始されて、新しいシステムはユーザーが RFID ベースのファストパスカードをエントランス近くに設置されたRFID リーダーにかざすと、ユーザーの情報が近くにいるスタッフの iPad に表示され即座に対応するといった形になるそうです。日本のディズニーランド、ディズニーシーもですけどもね、ファストパスってのは入場券、パスポートですね、あれのバーコードを読み込ませると ファストパスが出てくるんですよね確か、そういう形ではなく、これは紙製かなプラスチック製かな、 IC チップを内蔵したカードをですね、一人一人が持ってて、それをリーダーにかざすことによってこのファストパス、まあ、登録、それから乗るときも多分これをかざすことで、ファストパス扱いにしてもらえるんじゃないかなと思うんですけどもね。でこのテスト現在のところはですね、ディズニーワールドリゾートの中のマジックキングダムの中でのみ行われているそうです。で、設置されている RFID リーダーですけども、写真が載ってるんですけどもね、青いポールみたいな感じでミッキーのね絵がデザインされてます。一見 RF リーダーにはちょっと見えないような形なんですけどもね、まあ、このポールに対して、ファストパスかざすことによってね、まあ、優先登場、優先入場、入場ですね、できるようなシステムのテストを現在行っているそうです。でこの新しいチケット販売システムですけども、これホテルの鍵としてもねどうも利用されているようです。というわけで、まあ、もしかしたらこれテスト後日本のディズニーランドとかでもね採用されるんじゃないかなって感じですよね。ただまあホテルの鍵にも使えるってことになると、ブランドホテルだけかな、もしかしたら対応するのがね、そんな感じもしなくもないですけどもね。はい、というわけで、本場アメリカのディズニーワールドでは iPad をね使ってファストパスの発券とか、あ、発券は違うのかな、ファストパスを使った、入場がねできるテストをしているということだそうです。早く日本にも入ってくるといいですよね。ちなみにディズニーランドのファストパスってのは基本あれ無料ですよね。金払って買うっていうのはなかったような気がしますが、ゴールデンウィーク5日の日にユニバーサルスタジオ行ったんですけども、あそこも同じようなファストパスじゃなくて、あそこはエクスプレスパスかな、正式名称は。ユニバーサルは金で買うんですよね、はい、ただでくれるといいんですけどねと思うのは私だけでしょうか。はい、では最後にですね、結構喋ったなドロップボックス、皆さんお使いだと思いますけども、多くの方がですね、まあ、最近はマイクロソフトのスカイドライブとか、あとグーグルさんのグーグルドライブ、グーグルドライブまだ日本で使えないんですよね、アメリカだけですよね。はい、いろんなストレージサービス始まってますけども、やっぱりねドロップボックスが私的には一番使いやすいんですが、ただ大きな容量のファイルを同期させるときに結構時間かかるんですよね。皆さんそのような経験ないでしょうかね。でこれなんで時間がかかるかっていうとですね、実はドロップボックスの中でね速度制限かけてるんですよ。私もこれ記事で読むまで全く知らなかったんですけども、ファイルのアップロード速度を自動的に制限しているそうです。でこれ設定の中でね自由に変更することができるらしいんですよね。ドロップボックス使ってる方はぜひこの辺ねちょっといじって、アップロード時間、もちろんダウンロード時間もなんですけども、変更することができます。 Windows の方の場合はですね、システムトレイでドロップボックスをクリックして設定、それから待機、 Mac の場合はメニューバーでドロップボックスをクリックして設定、ネットワーク、待機、設定の変更、ここでね変更することができます。はい、この中でですねアップロード速度を無制限にしたり上限を好きな速度に設定することができるようです。で同じくこの画面でダウンロード速度も設定できるということでね、はい、ご存知の方が 多いのかな知らなかったのは私だけかなって気もしなくもないですけどもね。はい、まだこの辺いじったことのない方はね、ぜひいじってみてね、速度上げてみてはいかがでしょうかというね、最後にお得だったのかどうなのかちょっと微妙ですけどもね、お伝えしました。以上、空海 IT ニュース5月7日でした。それではエンディングに行きます。はい、それではエンディングいってみたいと思います。はい、では最初にツイッターの空海すじのさんの方にいただいたコメントなんですが、この間空と海の間でを、この間って昨日か、配信したんですけども、その時はまともには読んでなかったんだよな。すきちゃんが適当にこう拾い読みという形でね、読んでくれてたんですが、そうですね、どっから読めばいいんだ、頭からってわけにいきませんので、昨日収録後からちょっと読ませてもらおうかな。はい、それまでにあの皆さんたくさんのコメント書き込みありがとうございます。あまりにも間が空きすぎたんでね、ちょっと割愛させていただきます、ごめんなさい。まずかりんさんからですね、連休最終日にお疲れ様です、寝ながら聞きます、きっと明日聞き直す気がするってことでね、はい、昨日配信分ですね、ありがとうございます。それからのび太さんから、配信だんだんおやすみなさいということで、空と海の間での第77回を聞いていただいてます、ありがとうございます。それからおバカさんから、待ってました、配信どうもありがとう、通勤のお供にいただきますということで、空と海の間で77回聞いていただいてます、ありがとうございます。続いてキックさんから、おはようございます、ゴールデンウィーク明けで疲れが溜まってますが、今週も元気に頑張りましょう、今週もよろしくお願いしますということでいただきました、ありがとうございます。はい、私も結構疲れてますよ今日は、タラーンとしてね一日過ごしてましたけどもね、会社まともに仕事はできませんでしたね。続いてお散歩さんから、住所の目隠しスタンプは宅急便の複写伝票では意味がないのではってことで空と海の間で77回聞いていただいてます、ありがとうございます。そうですね、あの一番上だけでは意味がないですよね、伝票全部に押さないとはい、ありがとうございます。それからおバカさんから、対応お疲れ様です、再配信の件了解しましたということで、今日昼にね、現在の状況をね、ちょっとつぶやかせていただきました。なんとか140字に収めようと思ってね、ギリギリ残り0文字ってとこまでね使ってね、つぶやいておきましたけどもね、はい、というわけで空と海の間での方、正式な復帰はねもうしばらくお待ちいただきたいと思います。はい、続いてシャープ空海の方を紹介していきたいと思います。はい、こちらも昨日の、昼過ぎ収録以降を紹介していきたいと思いますが、すきちゃんが今夜空と海の点々点配信予定、拙い話ではございますが笑ってことでねツイートしてくれてました。でそれに対して岩内さんがわーいってことでリツイートしていただいてますね、ありがとうございます。続いてのぶすみさんから、Amazon さんからハイパージュース 60W 買っちゃった、 安くなってたんで、ついでにマグセーフエアラインも買っちゃった。この夏と緊急用充電器としてということで、いただきました。ありがとうございます。ハイパージュース 60W、 バッテリーですかね。マグセーフエアラインっていうのは、これあれ、飛行機から充電するやつですね。はい、いくらになってたんでしょうね。ありがとうございます。あ、これまだあと後ろがあった。空海でいつ読まれるのだろうか。復旧した時には消えているかもしれないな、このツイートってことで書いていただいてますが、はい、ギリギリ読みましたよありがとうございます。はい、続いてクラムネさんから、空海って iTunes でまだ復活してないんですかってことでいただいてました。これまだですよってことでね、返事を書かせていただきました。ありがとうございます。で、続いて能天圭さんから、空と海の間で77回を聞いていただいてますね。はい、ありがとうございます。続いてのび太さんから、今夜はスーパーフルムーンですよってことでね、写真上げていただいてます。ありがとうございます。はい、満月の上にスーパームーン、スーパームーンからちょっと一日ほどずれてますけどもね。はい、私もお月さん昨夜は確認しました。ありがとうございます。綺麗でしたよね。はい、続いて寺友さんからいただいてます。空と海の間で第77回、おはようございます。今から聞きます。今日から出勤です。はぁ、わらってことでね、いただきました。ありがとうございます。はい、まあほとんどの方が今日から出勤ですよね。はい、早く体調をね、普段の状態に戻さなきゃなって私もね思いながら今日一日過ごしてましたけどもね。ありがとうございます。続いて野良茂さんから、さて出勤準備、ふう、今日のダウンロードは空と海の間で77回ってことでね、いただきました。ありがとうございます。続いてガンダルフさんから、おはようございます。朝のウォーキング351日目、晴れ、ちょっと寒い、空と海の間で77回、リステンナウ、あっという間にゴールデンウィークも終わり、今週もよろしくお願いしますってことでいただきました。ありがとうございます。本当あっという間ですよね。9連休だったはずなのに、もう9日も休んだのかって気がねしてましたけどもね。はい、続いてアレットさんから、リステンナウ、空と海の間で77回、ミッツァン&スキッチャン、ん、あ、これは違うのか。第77回聞いていただいてます。ありがとうございます。それからカズシさんからいただいてます。おはようございます、今聞いてますということで、空と海の間で77回ですね。ありがとうございます。続いて、お散歩さんからいただいてます。おはようございます、今日も微妙なお天気、西の空がやや暗い月曜日の朝、気持ちを切り替えて仕事開始ってことでいただきました。ありがとうございます。はい、なかなか気分切り替わらないんですよねまだゴールデンウィークの延長っぽいですけどね、私は。続いてレナさんからいただいてます。空と海の間で、77回配信ご苦労様ですってことでいただきました。ありがとうございます。はい、で続いてお散歩さんから、これはスキッちゃん宛てかな。おはようございます、昨日の写真ツイート見てえって思いました。あれしかなかったのねってことで、空と海の間で第77回聞いていただいてます。ありがとうございます。いや、写真はねいっぱいあったんですよ。あったんですけども、あの桃太郎オフいらっしゃってた方は当然お若いだと思いますけども、みんな、酔っ払い状態果たしてこの写真ツイッターにあげちゃまずいだろうとね、2人で見てて、まあ唯一あげられるのはあのピンボケの、記者の中から撮ったホームと桜の写真ですよね。 あれしかなかったんですよ。あげても大丈夫だろうっていうのはね。あげてもいいですかってね、確認しようかっていう話もしたんですけどもね。まあとりあえず無難なとこでね、あれもねピントがちゃんと合ってればね綺麗な写真だったと思うんですけどもね、まあ、配信の中でもスキちゃんが言ってたように慌ててカメラ用意して慌てて撮ったんでピントがボケてたって感じですけどもね。はい、まあとりあえず、パソコンの方へね読み込むやり方スキちゃんもねマスターしたはずなんでね、今後はちゃんとした写真がね上がると思いますんで、ご期待ください。はい、続いてアウチさんから、お昼休みにリステンナウということで空と海の間で77回を聞いていただいてます。ありがとうございます。続いてジオさんから、空と海の間で第77回、猫踏んじゃったは弾けるってことでいただきました。ありがとうございます。ジオさんは猫踏んじゃった弾けるってことですかね。私は弾けないですね。あの手をクロスして弾くんですよね。娘が上手に弾くんですけどもね、私は弾けません。スキちゃんも多分弾けると思いますよ。あの短大だから教育学部とは言わないのかな、一応あの保育士の免許を取るためにピアノの試験とかもあったんじゃないのかなと思うんですけどもね。ありがとうございます。続いてのび太さんからいただいてます。これスキちゃんですね。スキちゃんおはわり、ゆうべこんなの撮れたよということで URL をつけていただいてます。多分写真かな、はい、あ満月の写真ですね。はい、ありがとうございます。続いてレノさんから、空と海の間で77回、顔を隠すほどのものではございませんということでいただきました。ありがとうございます。あー、それがもっと早く分かってればレノさんの写真あげたのに。はい、ありがとうございます。はい、というわけでコメントは以上ですね。はい、ありがとうございます。はい、てなわけで、まあ今夜あの桜インターネットさんの方のね設定をちょっといじってみようと思うんですけども、多分桜インターネットさんの設定でいいんですよね。ワードプレスでそんな制限がかかってるわけないですよね。ハイスピードアップルさんとかそんなプロジェクトさんとかもワードプレス使ってあげてるんで、そんな5ギガとかね8ギガ制限なんてことはないと思いますんでね。はい、もうちょっといじってみて、せっかくねドメイン取ったんでね、なんとか有効に使ってみたいと思います。以上、空海 IT ニュースでした。お届けしたのはみっつぁんでした。それではまた、明日配信できるかな。はい、頑張ります。ただものだんだん。
Army IT News.